令和2年は神奈川県藤沢市本山龍光寺というお寺があります。片瀬の龍光寺というお寺ですけど、この龍光寺御法難750年に本年は当たるわけです。750年前鎌倉時代ですよね、北条時宗の時代、日本の国内は内乱が続き、外には蒙古襲来、民衆は飢餓、疫病に苦しんでいました。まさに疫病は今の全世界、日本と全く同じです。日蓮聖人は苦しみを救わんと、立正安国論という、立正安国論を幕府に奉上しましたが、幕府の怒りを買って、文明8年、1971年9月12日に、鎌倉、松葉ヶ谷、まあ今長所寺がありますけどね、松葉ヶ谷の草案で捕らわれました。辰野口では、処刑役人が日蓮聖人を土牢から引き出し、処刑のために敷川石に座らせ、斬首、首を切る準備を整えていました。この時、松葉ヶ谷の草案で唱われた時の後、市中引き回しになったわけですね、鎌倉中を。そして、その準備を整えていましたところが、斬首、首を切る役人、越智の三郎、三郎直重が、この太刀を日蓮聖人の首に振り上げたときに、広島の方から、ちょうど辰野口の龍光寺から江ノ島が見えますから、江ノ島の方から満月のような光物が飛び来たって、太刀が三つに折れ、奇跡が起き、そこにいた300人余りの兵士たちが、恐れおののいて逃げ散じたという言われがあります。その時、幕府の使者がつき、処刑は中止されました。その日のうちに、日蓮聖人は、越智の本間家に移され、そして、佐渡の国に、流罪が決定、10月10日に出発をし、3年間の間、佐渡で過ごされました。その後、御赦免になり、身延山、久遠寺に、御年52歳から、九年の間、9年の間、ご修行をされ、お住まいになったという言われがあります。これが最後の日蓮大聖人の御法なんです。それが750年前に、ということなんです。今、世界も日本も国難、疫病を日蓮大聖人はどのように乗り越えて、750年前に、そして法華経、お題目、南無妙法蓮華経というお題目について どういうご教示、お示しになったかと思いました。私なりに日蓮聖人と対面をしながら、ご守護神と向き合って、この荒行堂2月10日出て以来、ずっと向き合ってきました。日蓮大聖人は、どういうことでこの750年前に、この国難、疫病を、この民衆の人たちに伝えていったのかなという。そこで常に日蓮大聖人が信仰する者の心得として、いつもいつも教え導いていた言葉があります。その言葉というのは、法華経の行者とおっしゃっています。法華経の行者。この法華経の行者は、日蓮だけではないということもおっしゃっています。我々、荒行堂に入る守護師というのは、大荒行にて修行する者は、必ず法華経の行者でなければならないということを面々として伝えられてきています。しかし日蓮大聖人は、その修行をする我々法華経の行者ではなくて、もっともっと大切なことは、お題目をお唱えする者は、法華経の行者であるとおっしゃってます。ほら、坊さんだけじゃない、日蓮だけじゃない、このお題目、南無妙法蓮華経というお題目をお唱えする者は、法華経の行者である。これをずっとおっしゃってるんですね。ですから、ご信者さん、皆様も、すでに、法華経の行者なんです。手を合わせて法華経を読受し、そしてお題目を唱えるということは、皆さん自身がもう法華経の行者であるということを、終始日蓮大聖人は、おっしゃってるわけですね。民衆、法華経お題目は、お坊さんのためにあるんじゃない。民衆のためにあるんだ。信仰をする、する者のために、この法華経というものはあるんだということを伝えていたわけです。今私たちは、この法華経お題目を信じきって、祈って祈ってですね、この国難という疫病というものがありますけども、明るくほがらかに、今日、お彼岸の一日目に当たりますけども、ご先祖様、そしてご守護神様にお守りをいただきながら、強く生きていくようにというお示しではないかと思うわけでございます。今年の夏、まあ今年に入ってからそうですけども、新型コロナウイルス、地球は異常気象、集中豪雨、地震、山火事、日本も被害は甚大です。750年前も同じ、この辰の口の法難を迎える750年前も同じのことがあったということを、まあ、皆様にどうしてもお伝えをしたいという。日蓮大聖人はこういう言葉も残しています。人間も自然の一員。争いという乱に入ってはならない。人間も自然の一員である。争いの中に入ってならないというふうに おっしゃっています。我々は精進をしていかなきゃならない。家族を守り、そして仲間を守り、お互いに信頼し合っていく仲間でなければならないわけです。法華経、お釈迦様が説かれた法華経、そして日蓮大聖人が南無妙法蓮華経というお題目の大信者、これを説かれたわけですけれども、この大信者である、まあ、皆さんもご存知の、いや、宮沢賢治という方がいます。法華経の、まあ、大信者であったわけです。 今も宮沢賢治展に行きますね。まあ、今新しくなりましたけども、いろんな法華経のことのものが書いてあります。ただし我々の既存するところのこの日蓮宗ではない法華経の大信者でありました。この宮沢賢治が日蓮大聖人の立正安国論を拝して、まあ、読んでですね、こういうふうに言ってるんです。世界全体が幸せにならない限り個人の幸せはないと警告をしています。今まさに、日本だけではない、いろんなことを考えていかなきゃならないというと同時に、我々日本国に生まれて日本人という素晴らしいこの文化と歴史、そして今の日本のこのどこに行っても安全な場所もある、そして清潔である、そういう日本をもう一度取り戻していかなきゃならないのがこの第一歩じゃないかと思うわけでございます。そこに先祖を敬って、そしてまた手を合わせて自分の心に、皆様がこのお寺は法華経のお寺ですから、お題目を唱えて自分自身の代償、自分自身の因縁因果を切っていく修行をしながら、そして、まあ、今一週間お彼岸という時期に来ましたので、ぜひお彼岸の間、一週間ってあっという間ですけど結構長いですよ、お盆に比べるとね。どうぞこの一週間の間でもいいですから、しっかりと亡くなった自分たちの親だけではない、お世話になった人、自分が恩を受けた人もいると思います。そういう方を思い出しながら、そして手を合わせて、そしてご守護をいただけるような修行をしていただきたいなというふうに思うのでございます。